おたばたきでございます。
よし。
はい。今日はですね、おっさん3人が集まって、は
いはい、お、3人。
うん。1人の作家を思い出話をしようと思いますけども。
はい。
はい。
はい。はい、東さんいらっしゃいませ。
お邪魔します。こんばんは。
こんばんは。
あ、大ちゃん初めてじゃないの？
僕はそうです。おしゃべりするのは初めてですね。
そうですね。初めてですね。は
い、よろしくお願いします。
いえ、こちらこそ。
はい、
はい、ね、東さんちはいろいろ生活音がたまに流れておりますが、これに関しては皆さん、あの、目をつぶってください。
はい、すみません。あ、もう早いから
問題ないです。全然問題ないです。はい、ということでさっさと行きましょうね。今日はおたばたけネオです。行、はい、きますよ。
はい、
おたばたけ
ネオ。
ネオ、
あら、
申し訳ない。
この番組は地方在住のオタクなおっさんと不女子なお姉さんと普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
赤い海に改造されるなら超能力欲しい、ダーさんと、
赤い海に改造されるなら世界を変えたい大輔です。
そうですね、赤い海に改造されるなら目を改造してほしいです。東博樹です。
はい、どうぞ。はい、まあ三者三様でございますな。
はい。
はい、じゃあ行きましょうかね。タイトルコールいきます。はい、ゼノンよりアシュギーネ、ドラクリが熱すぎるで、ストリートファイターも書いていたんだよ、神崎正臣作品。
は
い、
はい、テイク3ですけどね。どんだけ間違えとんなということでね。どっからやりますか、神崎作品。
うーん、僕はアシュギーネもそうだけど、多分ゼノンなんですよね最初。
あ、やっぱりそうよね。僕はアシュギーネなんですよね。
はい、弟が買ってきたんですよね。それで3人組、傭兵のあのロボット乗るやつらいるじゃないですか、あの元米軍かなんかの、あのロボットのビジュアルで当時やられたんですよね。
あのドムみたいな、
ドム、うん、あ、まあそうですね、ジェットストリームアタックみたいにありますね、うん、あのビジュアルがだからアキラのタドンの前だったと思うんですよ。あの、ああいう四足歩行っていうかパワードスーツ的なのが、だからドルバックとかな、ライダーアーマーじゃない、パワードアーマーとか、あの手のにちょっと行かれてた時期だったから、漫画でああいうのってだんだんだったから、漫画でああいうのってなかったじゃないですか。あ、少なくとも僕が知ってる中にはなかったんですよね。
いいですかね。はい、ドルバック説明してください。
速攻騎兵ドルバックは皆さん、僕はあのこの3人の中では絶対分かってるつもりで
今あったんですけど、ただ俺はあの今言ってほしいのは、あの平成生まれもいるからっていうことで、
ですね、トランスフォーマーです。
はい、分かりました。
人が乗るトランスフォーマーです。
でも宇宙人が攻めてきます。
そうですね、
わかりました。あのドルバックも一回やりましょうか。
はい、はい、お願いします。はい、
もう本当にあれですね、あの平成生まれそっちのけの番組になってきますね、本当最近ね。
ゼノンはもう本当仮面ライダーですよね。
そうですよね、
改造人間ですからね。
頭改造されずにヘルメットですもんね、うん、ゼノン、ね、
そう、改造人間で悲哀ってとこでしたからね。
東さんは、
それで僕もやっぱりゼノンからですね。雑誌を買っていて、ゼノンが始まってから、ね、少年ビッグコミックでずっと見よったから、
連載はそうでしたね。
ね、うん。途中で雑誌が終わった時に打ち切りっていうか、まあ、
ね、
そのまま終わったから。
まあ神崎作品のもうセオリーなんですけど、基本完結しないってやつ。
雑誌がなくなると完結
しない。完結が見たい人は同人誌で買うか、復刊された時に続きが見れるかっていう、ね。
そうですよね。まあ加納飛鳥くんが変身するわけですけど、うん、ね、サイボーグに改造されて、
はいはいはい、
ね、仮面ライダーのような、 いや仮面ライダーオマージュ作品というふうに言った方がいいのかな。
うん、当時だから、ガイバーももうやってたの、やってましたよね。
やってました86年。
うん、だから漫画ではこの手のやつは多かったですよね。
うん、仮面ライダー、
仮面ライダーっぽい、テイストでそのっぽい、いわゆるそのオリジナルのなんだ、スカルマンみたいな感じのそのなんつうんだ、異形のもの的なもんが多かったですよね。うん、あの石ノ森先生リスペクトの作品のうちの一つなんじゃないですかね。
大体ね、84年5年6年7年8年ぐらいに始まった変身ものはやっぱりその当時、石ノ森チルドレンといっては多少語弊があるんですけども、うんうんうんうん、あの洗礼を受けた方々がかなりデビューされておるので。
そうでしょうね、仮面ライダーサイボーグ009見てる方いっぱいいらっしゃると思う。うん、
だからそれにやられてる方々が、結構僕のライダーっていうか作品を発表されていらっしゃるの で、 でそこから、ね、あの90年代に入るとなんかまた、なんていうかな、余計ゴテゴテしたようなものがあり、まあ、薬品になったり寄生虫になったりっていうような形になったりするわけですよ。
じゃあこのね、あの重機工兵ってここでやられてたんですよね、ボンクラだから
ボンクラだから
あのミリタリーボンクラだったからここでダメだったんですよね、もうね。
バイオダイバーゼロ、
まあ、それ今のですよね、バイオダイバーゼノンっていうのは、あのゼノン 199XR ってあの最近やってるやつですよね。
はい、
だからあれになってちょっとその電脳的なことに移行しちゃったから、うん、あのゼノンって一回一応終わってるんですよ。
そうそう、タンカーがねガボーンと、
あ違う、あのあれを今これ無理くりつなげてる連載でキャプテン、何でしたっけ、
リュウでし
ょ、コミックリュウか、うん、コミックリュウで始まったじゃないですか、うん、あれじゃなくて講談社で、うん、ゼノン復刊した時に、うん、付け足しで書き下ろしで終わらせてるんですよ一応。あ、要はそれ鋼につなげる路線でそのまんまで終わらせてるんですけど、それにはあのゼノン出てこないんですよ。ゼノンってあの彼の名前なんてでしたっけ、アスカリョウか、アスカリョウじゃなくてそのもう一つゼノンっているじゃないですか。
ごめん、アスカリョウは歌手です。
アスカリョウって何でしたっけ、えゼノンの主人公なんて
言ったっけ。ハノーアスカさんです。
ハノーアスカか、
びっくりしたよ。
アスカリョウは
デビルマン
か。
そうデビルマン、
デビルマンか。
びっくり、俺らやっぱあれだよね、混同するよね、もう40になったら混同しますね。
だから神崎先生の中では一回終わらせてるんじゃないですかね
と思うけどね。でもその後にほら、まあ、作品群になるけども、うん、鋼に行ってでブルーバックと同じ時期だよね鋼が。あ
ブルーバックも無理くりつなげたじゃないですか、赤い海と。
そうね、
あとそのハンターもアイアンホースも。
そうね、
だからなんていうんですか、手塚先生 の、 そのスターシステムをやりたいのかあれなんですかね、あのなんていうか編集者の要請なんですかね、本人がやりたいのかな。
それはわからないけれども
今もう全部つなげましたよね、まあ、一応、うん、
作品がね。でも作品の中身というのがめちゃくちゃ濃いが、
はい、そうですね。
で、
吠えてますよね。
そうそう、毎回ミニタリーの中でもものも全部入れてたやんか。で結構その、現行のその当時のほらあの軍事関係のものも全部入ってたやん、ね、最新技術とかね、
はいはい、ほら多分僕ちょっとここがちょっと分かんないんですけど、うん、あのスプリガンの皆川亮司先生いるじゃないですか、うん、
はいはい、
多分アシスタントやってるんですよこの人
だとは思うけどね。
なんだっけ、特殊部隊のやつあるんですよ神崎先生の中で。カゲロウじゃね、なんだっけかな、ブルドッグってやつに入ってる、暁ってと日本の特殊部隊のやつの中で、
うんうん、なんかあったような気がする。
まんまその皆川先生の絵が出てくるんですよね。
うん、
やられる自衛隊員かなんかの絵がみんな皆川先生なんですよ絵が、ね、あとバックとかのモブ、
うん、
もう多分だから。で僕最初スプリガンを短期集中連載で見た時にあの、うん、火の社あれだから僕あの、アシュギーネもだから短期集中連載だったじゃないですか。そう思うと、今思うとそうなんですけど、サンデーで短期集中連載だったから、あやっぱなんつうんだろう、こう お弟子さんもこのテイストなのかなと思って、うん、でやっぱその うん、今はちょっと今のゼノン見るとすごく浮いちゃってるんですけど、当時のこのそのダーさん言った設定交渉、うんうん、まあ、素晴らしかったですよねこの人ね。
ねえ、あの読んで、あの当時のあのガキンチョドは大体ミニタリーオタクのガキンチョドもやられてるからね。
銃のチョイスなんかもオートマチックでもそのなんていうんですか、ね、普通だとそのだから、今流行りの銃使うんですけど、うん、要は振り回しやすくて抜きやすいショートバレルのやつでもう文章の中で入れるとかそういうのがあるから、で、あのなんだジャムを起こさないためになんだ2丁を背負って、あ、ジャムを起こしてもいいようにオートと、シングル2丁背負ってるんだ的なことも入れるから、大藪春彦とかあの辺に近いんですよね。あと僕なんかだと船戸与一か竹木らってなんかの話なんかと近いのがあって、結構その頃は好きでしたね。
いやーもうオタク
すごいな。
大ちゃんここら辺は強かったのか。
ごめんなさい、ミリタリー、ミリタリーオタクなんで。
いやいやいや結構新鮮だなと思って。
いやでもなんだからあれですよ、あの、安野さんの OVA でマラドックス、マドラックス、
あ、マドラックス、
マドラックスですよね、
うん、マドラックス、
パワードスーツのやつ、自衛隊の、
そうです
ね、うん、ああいうのがね見たかったんですよね。
だって最近さ、あんまり見なくなったよね、丸っこいタイプの卵型のパワードスーツって見なくなったよね。
あ、いわゆるそのだからあのマシネンクリーガーみたいなやつですね。
ファイヤーボール、
そうそうそうそう、うん、そんなタイプ見なくなったなと思うわ。うん、まあ見たとしてもあの桜大戦だとかあのあたりなのよね、うん。
時代が変わっちゃったんでしょ。まあキャメロンがそのアバターであれをやってくれたからもしかすればと思ったんですけどね。
なんかね、
アンプスーツってあのアバターで出てくるんじゃないですか。
あ、出てきた出てきた。
大佐が乗ってる。
うん、
あれをねもうちょっとね、あ、まああれはパワーローダーの進化系ですけど、うん、でアメリカ人好きなはずなんですよね、ヘイローとかああいうゲームではやるんで。
ほらヘイローが分かんねえからな。
いや僕もあのゲームはプレイしたことないですけど、
あれだろう、だから走行服みたいな、
そうです、だから
ヘルメット一体型のね、
で一番分かりやすくて見るのはあの大宮地区あるじゃないですか、
うんうん、
あれの監督さんがショートフィルムで撮ってるのが多分一番見やすくてかっこいいんじゃないですかね。
ね、うん、でまあちょっとゼノン戻るけども、
はいはい、
今のゼノンって何巻だったかな、
7巻え
8巻で一旦止まったんだと思うけど、
今休刊してるんですか。
うん、あのね地震があってから、
あーそれで
か、あの先生がちょっと書けないっていうになっちゃった、
はいはいはい、あそういうことか、うん、
でもう本当最終決戦で最後の最後のあのドンパチのはずなんだけど、ちょうどね連載止まった時に地震があってそれ以降は書けませんっていうのを8巻の終わりに書かれてたんで、
うん、
あーと思ってね、あ、また最後まで見れないのかと思ってちょっと残念ではある
え、それで先生なんか今度今赤影書いてますよね。
うん、まあまあね、劇中というか8巻の終わりに多分書かれてたと思う、多分8巻で合ってると思うんだけど、最後に一生懸命自分の文字で書かれるじゃない、
はいはいはいはい、
あれ読んで俺も泣けそうになったもん。
もう風の頃からあれ毎回書いてます、
ね、うん、まあね本当このゼノンもねいいんですけど、鋼と全部コラボってしまったやん、
はい、
鋼も結構ひどい話やったやん。
そうですね、そうですね、
脳にすり込むみたいな
感じ、うんうん、まあそれとあの人間の扱い方を一番その残酷に描きますよね先生ね、特にね、
うん
うん、あの人間の一番汚いとこ見せて、まあ言っちゃ悪いけど感動させる的なことをやりますよね、うん、
まあ、特に鋼なんかね、もうむちゃくちゃだったからね、
うん
うん、バイオレンスとエロ、
そうですね、まあ、解放したんじゃないですか、ちょうどなんだろう、風か、風の、
最終版というか、
最終版じゃなくてですね、キャプテンですよね、キャプテンじゃキャプテンでいいのか、当時キャプテンか、
当時キャプテンですね、
あれの最あれで出てた最終巻のコミックスでやっと女の子のエロい体が描けるようになったとかっていうのはあの後書きでやってたんですよね、あの先生、
あ
骨盤ね、
うん、だからそれからの鋼、ちょっと相手の鋼でしたから、でもそのなんて言うんだろう、デビュー作もそういう意味じゃ、この聖あっと聖者じゃないや、これなんつうんだっけ、僕買ったやつ、聖者は夜やってくるじゃなくて、
ブルドッグ、
あ聖者は夜やってくるか、女の子がレイプされてそれを助ける私立探偵だからおまわりさんだから話、
うん、
うん、もそうだったし、そのなんかやっぱりヒロインもあんまりそのなんつうんだ、
結構不遇ですよ、
不遇を味わったヒロインを一緒になって立ち上がる的なとこ多いですよね、天聖伝説バンガなんか、天正伝説かバンガなんかもそうだったし、ハンターなんかもう大抵そのなんつうんだ、ヒロインっていうかまあ出てくる女性は大抵ひどいことされますから
ね、そうね、
うん、でガンクライシスって中に入ってるんだ、さっき言った暁ってやつと特殊部隊暁ってやつ、それでなんだろう、ブルーバックのあの女の子もそうですよね、金髪、あ金髪じゃない銀髪か、
ここ
ブルーバックはね途中でね見失っちゃってね、
あのだからブルーバックも初期の講談社で出た 1,2 巻は終わってないんですよ、それで、うん、今回のそのゼノンと絡めるので追加で載せた、なんつうんですか、お話つなげるお話になって初めて終わってんじゃないですかね、うん、1,2 巻なのかな、上下巻って出し方してるのかな、
なんかね、これちょっと言うと怒られそうだけど、
はい、
スプリガンの先生の、
はい、
ほらドライブじゃないや、なんだっけ、
あドライブですよね、
うん、の主人公となんか似てたような気がするんよ、話の持ってき方みたいなのかな、これとほら、あっちだよ、ナノ兵器が出てくるやつ、アリスが出てくるやつ、アームズ、そうアームズとね被った、ブルーバックは被ったというか自分の中でね、
うんうん、まあ、あれそのまあしょうがないけど、ね、内容がね似ちゃうとどうしようもないですよね、
しょうがないけどね、
まあ、この辺が出た時にみんな似たようなの出てきましたからね、
まあこの辺でね、ミニタリー系はちょっとやめての後半はファンタジーに行こうぜ、
はっ
みなさんこんにちは、お元気、発注発注シグマと、
うわっ覚えておけ、モリリンだ、
ちょっとあなたたち他番組までグダグダってどういうことなんですか、この私大好きでデコイがいなければぐっちゃぐちゃですよ、
黙れ、お前は後ろ指を刺されてバナナの涙でも流しとけ、
あーもうさっさとうちのラジオ紹介しますよ、私たち3人がやっている中二病全開グダグダハイテンショントーク番組、深夜一中特捜レイディオ、略して
SNDR、
いいとこ取りかよ、
というわけで
みんなグダラ、
それではこれいて
さよならバイバイ、
はい、前半は大輔無双ですけどもちょっと今外しておりますが、ね、後半はですね、結構ねコミカライズをやってらしたんで、そのあたりをちょろちょろと話ししようかなと思います、はい、ドラゴンクエスト6ですけど読まれました、これガンガンになったんで、
多分これ読んでると思うんですけど買ってないですね、多分、
はー、これ6なんですよ、
幻の大地ですね、
そうそうそうそうそう、レイドリック王子とかが出てきたやつですね、はい、
何巻まであるんですかこれは、
これはですね結構出てまして、今日僕はブックオフに寄ったんですけども、ね、確かね10巻ぐらい出てたような、
結構長いこと続いてますね、
はい、確かそんな感じですわ、
うん、完結してるんですか、
完結してます完全に、
あだからガンガン自体がね、僕、受け付けなくてね、なんか、あんまり、年代的になると、苦手です。
もうね、この頃のガンガンって僕もねちょっと外れてたも始めてたんですが、あ、関数はね10巻出てますね、やっぱりガンガンで。
本当すいません。
何がですか？問題ない問題ない。5年越しで完結はしてるんですよ。
偉いですね。じゃあ見てみようかな。
でね、あの絵がね、神崎先生のどうかな、ゴツゴツの絵ではなくて結構ね、
広い絵です。なんか書き込みの少ない、
そうそうそう、あの、ね、だから子供用に書き込みを少なくしたんだと思うんですよ、
うん、
で、あの傷口とかね、それからあの出てくる仲間たちも、うん、あの原作に沿った感じで描かれてるので結構優しい感じですよ。ちょっと見たらね、単行本3巻からはトマト秋が脚本を手掛けているということで、あ、だから作品構成がしっかりしてたのかと納得しましたけど。
ああ、映画の方についてたんです。なんだもん、
うん、ドラゴンクエストの方ですね。この作品に関してはちゃんとラブコメしてましたよ。ヒロインはひどいことされてません。はい、で、ね、僕たち大好きアシュギーネですけど、
MSX のパソコンってのはどうですか？
アシュギーネもね、初期作品で主人公中学生ぐらいでしたよね、確か、
うん、
ね、で
観光も出とんよ。
出てますよ。
持っとったから、もう合わせたな、お米を。
一冊ですよ。
もう一冊です
ね。一冊ですね。
うん、
でもアシュギーネの単行本持ってる段階でもう年齢がそこそこですよ。
僕は確かエリア88と一緒に並んでると思います。
エリ8もやってもいいな。ねえ、
まあサンデーってだからどっちかというとオタクと、今言うオタク寄りでしたよね、マガジン、ジャンプに比べると。
マガジンはね、あの当時のマガジンは、うん、あのどっちかっつうと、あのちょっと不良っぽい子が
読む、そう、大人向けでしたよね。ね、大人向けって少年誌じゃなかったですよ。青年誌でしたよね。
そうね、まだ区分がね、うん、はっきりしてなかった、うん、結構おっぱいとか出てたよね。
ジャンプがその、なんつうんだ、いわゆるジャンプに移行しちゃってからは、いろいろ、なんだ、サンデーマガジン試行錯誤があったんでしょうけど。だってジャンプだってそもそも下品な漫画ばっかでしたからね。うん、僕が一番そうですね、覚えているのは本宮博史とか、だから平松真嗣さんのドーベルマンデカ、だからブラックエンジェルの前なんか もっとひどかったですからね。
もうそれは一本できるからやめよう。
今、何ですか、
ストリートファイター
か。ストリートファイター、ああ、はいはいはい。
で、海外で有名なストリートファイター、リュウですね。
だから、あれがそもそもの発端だったらしいんですよ、映画化のバンダムがやった。
ああ、そうなんだ。
あれを見た映画の制作の人だかなんかが、え、実写でやんないっていう風にカプコンに行ったんだかなんからしいんですよ。あれ編み込みでなってるんですよね、マーベルが。カラーリングされて。
あれでしょ、書いたやつっていうのが、
はい、
ほら、筆本だったっけ？
ですね、ヒッポンって言い方でいいのかよくわかんない、なんか今あるけど真四角なんですよ。
そうそう、
完全真四角で、ヒッポンって言い方するんですかこれ。
ヒッポンじゃない、マルカツなのどっち、
ま、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。今目の前にある
から、ファミマガだろうか、どれだろう。多分徳間だったらファミマガだよ。
徳間書店、
ファミマガ、
ファミマガか。
徳間書店の何コミックス、インターメディア、何これ。何、あ、徳間書店インターメディアコミックスって書いてあります。
もうそこまで言って分かる人は、あのやっぱりね、アラサーですよ。
あ、そう、ファミリーコンピューターマガジンに載ってたんですよ、でこれで初めて師匠が出てくるんじゃないですか、このオリジナルで神崎先生の、
うん、
あの竜と剣の師匠が、
そう、
神崎先生オリジナルで出てくるんですよね。
そう、そこがそれで、正殿の方にも行ったんじゃないですか。
うん、あ、そうなんですか。僕だからゲームはやってないからあれなんだよな。だから今のなんだ、あの豪気なんかあれまさに神崎テイストじゃないですか。 見た目があれ違う違います
いや違う違う、あの豪健さんですよ。
豪健君でしょ、この
師匠がね、豪健君初めてそれで出たんですよ、
うんうん、
でそれでカプコンに行ったというね、
うん、
で豪健の兄弟弟子が豪輝さんですよ、殺意の波動っていうやつ、
うんうんうん、
で結構ねストリートファイターざらっと見たら、あのほら中平雅彦先生も書いてたりだとか、
うん、あとだから
そこ、
うん、有名なのだとあのアメリカアメコミの有名な人で、いわゆる日本のアニメを向こうで漫画にしてるような人いるんですよ、うん、バトルチェイサーズって書いてる、マイク・ミニューラじゃなくてなんだっけ、いるんです。
もうそこらになると分かんない、
いやあのもう見れば絵を見れば本当この人日本のアニメ大好きだなって漫画の絵描く人がいるんですよ、
うん
うん、その人なんかもこの神崎さんのストリートファイターからやって、あのストリートファイターの漫画やったんですよね、あのマーベルで1冊かな、あ1冊じゃない2冊か3冊か、うん、だからストリートファイターに関して言えばこれコミコンですごかったらしいんですよ。
あそうなんだ。
ロサンゼルスでやったやつかな、ロサンゼルス、サンフラン、あ、違う、サンフランシスコかでやったやつで、なんかその神崎先生初めて行ったのかな、それで、うん、すごくて、なんでこれがそんなに人気あるんだか分かんないって本人言ってたみたいです。他のを読んでくれって言ってたみたいですけどね、うん、
まあレジェンドオブチュンリーもあるけど、まあこれほっとこうね、はい、
あ映画ですか、
映画ですねまあね、ということで、まあ、この辺りにしてですね、
はい、
さあ俺らの世代の話しようか、うん、風、
あいいですね、
もうこんな高等無形な忍者漫画後に、まあ、ナルトが出るまで見たことないっていう、
そうですね、風はでも当時その未来忍者系テイストだったんですよね。
そうよね、言われてみればそうよね、
凡事とか、まあ、なんとかはそのいろんな作品でね、クジャコウとかでやってたんですけど、
うん、
機械と忍者のとか侍っていうあれ、ね、ビジュアルは機械に未来忍者でしたね。
そうね、うん、でやっぱり鉢金巻いての体術で頑張りの最後はなんかすごい変な術みたいな、
うん、あとあれかゲームの今も出てますよね、外伝、忍者外伝、
忍者外伝、
うん、
忍者龍拳伝、
どっちでしたっけ、忍者ガイデン、忍者龍拳伝でしたっけ、あのくるくる回るやつ
ちょっとわかんねえ、ちょっとわかんねえ、
違いましたっけ、
ごめんわかんねえ、
忍者龍拳伝か、
忍びとかじゃないんだな、
忍者龍拳伝ってやつだと思うんですよね。
忍者龍拳伝はゲームの方どうなる、
そうですよね、で OVA にもあったんですよね、
ある種僕らその辺弱いよね
ゲームはちょっと
弱いよね。これどうでした、
あずまさんどうでした、
じゃあ風どうでしたと、
ああ風、お長いっすね話が
これね、完全版出た時1冊2000円ぐらいしたんですよ。
そうですね、僕買いましたよ泣きそうになりました、はい、
それ4冊か5冊でした、
4冊ですね、
4冊ですか、あれ買うの大変でしたよね、僕友達に借りたんですよ。
ましてあの表紙が寺田克也ですからね、
ねえ騙されますよ、何の漫画って思いますもん。
いやいやいや、でも知ってる人はやっぱ喜んで買ったんじゃないですか、だって最終回が見れるって書いてあったから最初から
ねえ、うん、ラストの十何年越しでしたよね。
そうなりますよね、終わってからね。
で風のほらやっぱり後書きがまた熱かったんですよ、
うんうん、
ね、え半生のうちやっと一本通ったみたいなことを書いてたんで、ね、え
ティッシュペーパーも買えないとかって、あじゃあトイレットペーパーか、
うん、
買えないなんてよく書いてましたよね。あと霊能者の友達のこと、
うん、
とか要はテレビに出るようなやつはクソだみたいなこと、
うん
うん、書いてたり、うん、書いてたりしてて、まあそのなんていうんだ、霊的なことも作品で扱ってたからなんでしょうけど、
うんうん、
とにかくそのなんつうんだ、その鬱憤が溜まってるんだよ俺は的なことを漫画で発散してたんじゃないですかね当時ね。だからその終わらせる時もふざけんなって言ってましたよね。なんでこんな終わらせ方すんだって徳間はとかって書いてましたよね。あと
がもう基本的にね吠える作家ですからね、で吠えすぎたんじゃないの覇王街なんですけど、
はあ、あれは尻切れトンボで終わっちゃいましたね。まあ今にしてみればその グラップラーはバギーに近いんですけど、
えそうかな。
いやもうだって親父超えじゃないですか。
確かにね。
で親父に勝ってねあれですから、でそのなんだ虎の穴みたいなとこ入れられてた子供の話じゃないですか。しかも親父が作った養成機関じゃないですか、でその親父も結局自分が勝てなかった相手が戦争で殺されちゃったっつって、なんだよおかしくなった口でしょ。
まあね、
まああのなんだあの旗を振れっつうあれがかっこよかったですよね。自分の旗を振れってね、まあ、今にして思うと今ワンピースでやってんなそんなことって思って
、ほんまや、
言われてみたらそうだよね。
自分の旗を立てろなんてルフィが言ってるけど、おいおいおい10年ぐらい前に覇王街で言ってたんだよね。
だったら尻尾を立てろとか言っても
あ頑張っさすがすいませんさすが、あだからデザピさんに近いですよね。
そう言われたら、ね、言われたらそうよね、
そうそう、近いですよ。そのなんつうんだろう、あの慟哭が聞こえるって感じするじゃないですか、
叫びがなんかね、
自分らそんな苦労全然したことないんだけど、ああいうビジュアルでやられると俺もそう思うってなるじゃないですか、頑張ろうって気になりますよね。あの神崎先生の漫画も出崎さんとか杉井さんの演出も
熱いですね。
熱いですよね、確かに似てるな、そう尻尾立てるいいな。
まあね、あの本当に走ってらっしゃる漫画家ですよね、
今もそうですね、今もう舞台なんかもやってらしてあれですよね、よく下北沢でよくでもないのかたまにありますやられますよね、あの神崎正臣さんの脚本でとか、風の時もやってたんじゃないのかな、ちょこちょこよく宣伝で今度やりますみたいなこと書いてたと思うんですけど、
ね、なんかそれは聞いたことあるな。あ風をやったんよね、はい、確か舞台で、
ね、風の外伝みたいなのやったみたいです、ね、
ああはいはいはいはい、
それとあとなんだロックなんとかなんかそのロックのやつもみたいなのビジュアルを書いたんだみたいなことも言ってましたけどね。
そこは分かんないや。
あでも仕事はちゃんとしてますね、やっぱりいろいろ、漫画だけじゃないですね、
そうですね、まあだお呼びがも多いんじゃないんですか、あの書いてください的なことが漫画から入って、ファンがいっぱいいるってことだと思うんですよね、その、メジャーじゃないじゃないですか、言ってみればこの方
そうですね、
はい、怒られんぞいろいろ、
いやでも、ね、どこからメジャーかっていうのはね微妙ですよ、
そうね、
で
今やったらね、週刊誌で連載してるのがメジャーなんかなっていう、
そうそうそう、やっぱね固定のファンは相当いらっしゃると思うんですけどね、
まあわしらみたいな昔からのファンもおるけどね、っていうね、
出れば買うっていう人がいっぱいいると思うんですけどね、
そうね、
ただ最近のこの前やってたあのなんだっけなんかちょっと霊的なやつはやっぱり神崎先生だなって感じの終わり方でしたけどね、終わったけど
最近のやつは僕行かせてバンビーナぐらいしか、
いやその後知らない、行かせてバンビーナじゃん、
その後知らないです、
ね、それ恋愛ですよね、ね、
あ悔い改めよと、
あそうそうそうそう、それ、
ね、あありますか、
ちょっとなんかねセックスで除霊する的なみたいな匂いのする、ちょっと菊池テイスト入った感じですけど、
う
ん、まあでもね、なんて言うんだろう、アダルトですよ、そもそもの今もできないですもんね、昔少年誌で書けたけど今少年誌で書けない内容ばっかだから、
も
ともとのあの書きたいことが多分そうなんだろうか、
そうよね、
だからね昨今のいじめとかああいうのに多分すごく怒ってると思いますよ、
あ書いてましたねそれは、
ツイッターかなんかで言ってましたやっぱり、
ね、
ああいうのにすごく敏感ですもんね神崎先生、
それ を見てなんかこうすごいやっぱり感動したっていうか、
うんうんうん、まあね、本当に数少ない硬派な漫画家の残り少ない硬派な漫画家ですわな、うん、はい、ということで後半終わりでーす。よし、
おたばたけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net、 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、ということでね、今日はもう大ちゃん無双でございましたけども、
ゲストの大輔です。
おい、ぶっ飛ばすか。お前、お前
ごめんなさい、すいません、ほんとごめんなさい。
で、まあこんなやつですけども、東さん、
はいはい、
お聞きしたいことがあるんですけども、はい、毎回毎回東さんが来るとこの一言は聞かないと終われないんでやりますけども、はい、東さんにとって神崎正雄とは、
そうですね、うん、まあ少年の心を持った大人みたいな感じで、
はい、いただきました。ね、東さんは本当にこの締めの言葉だけはちゃんといただかないとね、ゲストに来ていただいて考えないので、本当ありがとうございました、東さん。
ありがとうございました。
大輔ちょっとね、漬物石の代わりにしときますから次は。
いやいや、お楽しかったです。
本当にすいません。ということで、はい、おたばたけでございますけども、はい、今後のラインナップですけども、また吹かすんですけどね、できるできないっていうのはありますけども、はい、大橋シスターズってご存知ですか？
出ます
。ね、楠木圭さんと大橋かおるさん、
はい、
ね、美人双子漫画家でございますよ。
楠木圭さんってあの鬼切り前ですか？
ああ、そうです、そうです
。ああ、なるほどなるほど。あの矢上くんの
家庭の事情ね、
はい、はいはいはいはい、あの方双子なの？え、兄弟なの？
お姉さんがいるんですよ。
へえ。
で、まあそれをちょろっとやってみようかなって思っております。
なるほど。
まあいつになるか分かりませんけど、
はいはい、
あとはですね、サムライトルーパーやりたいんですよね。
ああ、言われてますね。ただそれは女性のお姉様方の方がいいんじゃないんでしょうか、おっさんに聞くよりは。
まあね、おっさんに聞くならダンテさんですね。
高橋涼介作品では僕はガオガイガーサムライトルーパー全然ピンときてないんですよね。
まあね、すごい身近な人が同人誌書いてたんですけど、サムライトルーパーについてはね。で、実家にね、あんまり言うと怒られるんですけど、水子のシンのフィギュアがあったりするんですよ、長男堂の。
はいはいはいはい、
そうなんだ、
はい、うん、あるんですよ、まあそういうのがあったりするわけでございますけど、
サムライトルーパー、
はい、トルーパーですよ。
まあね、アーマーヒーローって言えば走りなのか、あとあとイケメン、うん、軍団、まあダーさん、僕はちょっとあれなんですけど、
はい、
セイントセイヤより後ですか先ですか、これ同時期ですか、後だ、アニメ化のと同じぐらいってことですか。
セイヤがあって、トルーパーがあって、シュラトと。
シュラトがある。
で、この作品で裸になるというのが。
男がね。
うん、トルーパーで裸になるです。それで、長者ライディンは全裸になるですからね。
ああ、だからみんなね、キューティーハニーをやりたかったんですよね、男でね。絶対そうですよ、みんな男で。
大輔、大輔、そのあたりにしとけ。
絶対あれを見た女の子がね、男でキューティーハニーをやってやるっつってやってんですよ。
本編で喋ることなくなるからやめとけ。
いや、
はい、ということで今日本当にありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあおたばたけ
ネオ、
なんで君たち会うんだ。